正しい知識と理解で、今日からあなたもサポーターに。知っているようで知らない認知症、自分や家族がなったらどうしようと不安に思う方も多いのではないでしょうか。ご家族や身近で大切な人のため、正しい知識と理解で心のサポートの輪を広げていきませんか。広報職員がレポート。取材を通じて皆さんに伝えたいこと。広報広聴課伊藤。当事者の声も盛り込まれた認知症基本法が6月14日に成立し、認知症への理解が進んでいくことが期待されています。私は認知症の基礎知識を学びたいと思い、全国で1451万人が受講した認知症サポーター養成講座に参加しました。講師は在宅支援課の遠山さん。病気としての認知症、認知症の方やその家族の気持ち、認知症の人への接し方を中心とした90分の講座です。まず認知症の種類の説明がありました。アルツハイマー病は聞いたことがありましたが、レビー小体型認知症、前頭側頭型認知症など認知症を引き起こす病気は様々とのこと。それぞれ症状の現れ方や特徴が異なることを学び、知識を深めることができました。遠山さんは、認知症の症状であっても治療可能な場合があり、決めつけによって他の病気を見落としてしまう危うさに注意してほしいと強調しました。大切なのは気づくこと。早くから現れる症状は2つ。目の前にいる人が誰なのか、約束したこと自体を忘れてしまう記憶障害と、夏にセーターを着たり予定の時間に合わせて準備するのが難しくなったりする嫌頭式障害です。具体的な症状を知ることは、認知症の方が暮らしやすい環境を整えるための第一歩だと感じました。また周囲が、あれ？おかしいなとちょっとした違和感に気づけることが早期発見につながるのだと実感しました。5つのない。認知症の方への対応は、驚かせない、急がせない、自尊心を傷つけない、否定しない、怒らないの5つのないが大きなポイント。後ろから声をかけると驚かせてしまうので、一定の距離で相手の視野に入ってから声をかけること。優しい口調で穏やかにはっきりとした話し方を心がけることなど、接し方のアドバイスは誰でも簡単に行えるものでした。人ごとではなく自分ごと。誰もが年を取るので、認知症は人ごとではありません。当事者になった時にどんな社会であってほしいかを考えましょう、という言葉が講座の締めくくりでした。受講して感じたことは、基礎知識を正しく学ぶことが自分ごととして意識することにつながるということです。皆さんもぜひ認知症サポーター養成講座に参加して、認知症の方やその家族の応援者になってみませんか。社内でサポーターを増やしています。認知症サポーター養成講座は市区町村の施設などで開かれるほか、企業や団体、学校への出前講座なども行われています。今回、認知症サポーター養成講座を企業の CSR、企業の社会的責任の一環として開催した株式会社神話の担当者にお話を伺いました。中田夏美さん。私たちは医療用医薬品専門の広告代理店です。医療従事者や患者さん向けのコンテンツを企画・制作する際、より当事者視点に立った提案ができるよう講座を開催しました。受講後には参加者同士でグループディスカッションを行い、認知症のご本人やご家族のために自分の住む地域において、また会社として何ができるかを話し合い、私たちが地域の皆さんのためにできることを見つける良い機会となりました。グループディスカッションの声、知る学ぶことの大切さを感じました。子どもたちに対しても 正しい知識を伝えて、認知症の方と出会った際に温かい目で見守る意識を育てていきたいです。親世代が年齢的に認知症に近づく中で、発症後にどうしたいのか話すきっかけになり、心構えができそうです。優しく穏やかに接することは急には難しいと思うので、日頃周囲と接するときから意識したいです。企業として長生きの喜びを伝える手助けをしていけたらと思いました。写真、株式会社神話での開催の様子。80名規模の会社で30名ほどが対面やオンラインで受講しました。この機会にぜひ参加しませんか。次回、第2回認知症サポーター養成講座。地域で認知症の人とその家族を支えるために基本的な知識や対応を学びます。10月5日木曜14時から16時、会場輝きプラザ4階研修室、九段南 1-6-10。 申し込み方法、ホームページから問い合わせ先へ。問い合わせ、輝きプラザ研修センター、電話03-6265-6560。紙面には二次元コードがあります。認知症キッズサポーター養成講座、子どもたちも楽しく学べる。一般向けの認知症サポーター養成講座を小学生用のカリキュラムに編集し、アニメやクイズで学びます。8月5日の講座では、新たに16名の小学生が認知症キッズサポーターになりました。参加者の岡野珠美さんは、祖母が同じ話をして話が進まないことがありました。少し待ってあげることが大切だと分かったので、これからは優しく接していきたいですと話してくれました。写真2枚、1枚目、風間ひなさん、岡野珠美さん、認知症キッズサポーターになりました。2枚目、認知症のイメージカラー、オレンジ色のアロマキャンドルを装飾しました。千代田区オレンジサポーター養成講座からのステップアップ。区には認知症サポーター養成講座を受講後に、さらに実際の活動を行う機会を広げていくための取り組みがあります。それが令和5年度から始まった千代田区オレンジサポーターの育成です。いくつかの研修を受けた頼もしい応援者が巣立ち、すでに多くの現場で活躍しています。区の担当者の思い、さまざまな機会を作りたい。在宅支援課、遠山隆子さん。先ほどの認知症、私にできること、出会える機会はすぐそこに、の記事で紹介したミオの会は、町の飲食店を活用することで、気軽に外出し、楽しい時間を過ごしていただく機会を創出できれば、との思いから始めました。そして、認知症になっても自分らしく過ごされている姿を発信するため、ミオの会に参加しているご本人やご家族の意見も取り入れて認知症ガイドブックを作成しました。認知症は誰しもがなる可能性があります。また認知症に対する誤った知識を持っている方にも多く出会うことがあります。今回の広報誌を見るという機会を通じて、認知症への正しい理解が世の中に浸透していくことに期待しています。認知症になったら終わりという古い常識ではなく、認知症になっても自分らしく生きていけるという新しい常識が世に広がるよう、私たちはさまざまな機会を創出し、さまざまな機会に出会っていただけるよう力を尽くしていきます。千代田ハートブックス。9月は世界アルツハイマー月間です。書店や大学図書館などの協力を得て、認知症ガイドブックや関連書籍などの普及啓発コーナーを設置します。9月30日土曜まで、会場、千代田図書館、九段南 1-2-1、4番町図書館、3番町 14-7、共立女子大学、共立女子短期大学、一橋 2-6-1、丸善お茶の水店、神田駿河台 2-8、 瀬川ビル1、2階など。千代田区認知症サポート企業大学認証制度。正しい理解を持ち、認知症の人を支える取り組みを積極的に行う企業大学を、千代田区認知症サポート企業大学として認証しています。認知症サポート企業大学になりませんか？一人一人が地域で生き生きと過ごすためには、相互の助け合いが不可欠です。さまざまな立場の方の創意工夫を取り入れ、支援の輪を広げていくため、ぜひ力をお貸しください。問い合わせ、在宅支援課地域包括ケア推進係、電話03-6265-6485。